ただいま戻りました。前しか向かねえ、番内正道です。
はい、番内調査員、今日は何について調べてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査は日常生活の変化、コロナ禍でのお葬式について調べてまいりました。
なるほど、
なるほどね、
はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もう本当にコロナ禍の中で生活様式、先ほどのオンラインもそうですけれども、うん、今2人でおっしゃってましたけれどもね、はい、変わったことは本当にたくさんありますよ。
多いですね。
もう片手じゃ足りない、
ね、あ、もう全然足りないですね。
本当に両手でも足りないですね。
なんで言ったの片手って。
わかんない。
まあそんな中で、はい、今言いましたお葬式、あとは法事などのいわゆる仏事ですよね、うん、まあ、こういったこと、個人を偲んで営まれるなんていうものもありますけれども、うん、お二人もこの1年間新型コロナウイルスの流行が始まってから、うん、1年間の間にお葬式に改装されたっていう機会もありましたか。う
ん
う
ん、ありました。
その時にもやっぱり今までとは違うなって感じた部分って、うん、いうのもそれぞれあると思うんですよね。
ありますね、はい。
うん、まあ、やっぱりイメージとしては多くの方が改装に訪れるなど、はい、感染拡大防止の観点からやっぱりこれまでのように営むっていうことは困難じゃないかなと。
難しくなったかな。
そうですよね、うん、なので実際にこのコロナ禍でのお葬式っていうのはどんなふうに今変わっているのかなっていうのを今回は取材して、はい、取材というか調査してまいりました。
はい、
はい、それでは、ここからはですね、浜通り葬祭業組合事務局の有限会社本田葬祭鈴木正則さんにお話をお伺いしてきましたのでお聞きください。まず本田菜園さんの方にお邪魔をさせていただいて、入り口そして受付周りを見させていただきましたけれども、やはりコロナ対策バッチリというような感じですね。
やはり全国のテレビを見てもですね、飲食店、相当苦労されています。私ども葬祭場もですね、たくさんのお客様集まりますので、その辺を習いながらも、あと各自の、ね、会社で、いろんな情報を集めて、組合という組織もありますので、皆さんと情報を共有して様々な取り組み、なるべく万全にですね、今できる万全のものを用意させていただきます。
はい、入り口周りには消毒用のスプレーはもちろんですけれどもね、飛沫防止の、ね、ビニールシートなどもしっかりと準備をされているということで、それではここからはお葬式についてこのコロナの影響で変わったことなんていうところを伺っていきたいんですけれども、
はい、
これまでお葬式のイメージっていうと、お通夜があって告別式があってという2日間のイメージだったんですが、今っていかがですか。
やはりですね、私どもよりもですね、会葬のお客様、並びにご遺族様、この人たちがですね、非常に敏感というかですね、危機感をすごく持っていまして、先ほどおっしゃったようにお通夜、告別式という2日間のスケジュールがですね、やはり複数回会うよりも、1日だけという形も増えています。逆にですね、ある程度の回想があった場合は2日間に分散されてという方もいらっしゃいます。
はい、実際に回想される方の人数というところも変化ってありましたでしょうか。
そうですね、まあ、概算というか経験値なんですけども、おそらく半分になっていると思います。
はい、なかなかこうその人との最後のお別れというようなイメージがあるので、すごくこう大事にしたいんだけれどもっていうような、本当にこう致し方なしというようなご遺族の方々の気持ちっていうのも伝わりますよね。
そうですね、やはりご葬儀ですとね、長年、社会に貢献された方がね、社会に対して、自分が亡くなったことを知らしめる大事な儀式でした。ただこれお寺さんも言うんですけども、亡くなった方も大事ですが、これから生きていく皆さんがこれまた大事ですから、今これから生きていく家族、もちろん一般の方もこれからを大事にしようという認識が高まってますので、やむなしと思います。
はい、そしてもう一つ、つや振る舞いですとか、あとは精進上げですよね、こういったお料理を提供する場面というのも変化はありますでしょうか。
そうですね、一般の方に対するつや振る舞いという、まあ、お通夜ご葬儀と、食事あるんですけども、悔い別れであったり悔い納めであったり、いろんな意味合いがございまして、ただコロナの影響がありまして、食事は、まあ、本当に食事関係の 取引さん、本当に気の毒なんですけども、一切出しておりません。ただ照準落としに関しましては、最後に残ったご遺族様とご親族様のみ、人数が制限されておりますので、お弁当にはなるんですが、お持ち帰りのお膳で、すぐ、即時解散ということになっております。
はい、先ほど入り口や受付でのコロナ対策というところをお話しいただきましたが、さらにこの本田菜園さんの館内でのコロナ対策、何かこう挙げるとすれば、どういったものありますでしょうか。
そうですね、まあ、いろんなこう新しい、まあ、電気機器というかね、うちの方で取り入れましたのは、空気清浄機の割と新しい形のもので、なるべく安心をして、少しでも滞在する方にね、安心を感じてほしいというところで、ビビたる投資ですけどもね、そういったところで機材を入れたり、あとは、スタッフがですね、こまめにご案内をする、消毒をする、換気をすると、食事が出なかった分のね、サービス、そういったところでスタッフが一生懸命動いています。
はい、先ほど館内も拝見させていただきましたが、あとは式場内のスペース、まあ、こういったところもこう椅子の数がもうどれぐらいになってますか今は。
うちの式場の方で、まあ、一番こう使われる頻度が高い式場、席数が100ほどあるんですが、今は、40ぐらいですかね。
半数以下というような形になっております。まあ、そういったさまざまな対策を講じてお越しの皆様をお迎えしているという形だと思うんですが、はい、これまでご葬儀を挙げられましたご遺族の方、そして改装されました方から の, 何かこうご感想というのももらってますでしょうか。
そうですね、やはり一番最初はね、みんなでおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん送ってあげたいという気持ちは重々ありました。ただもうこれ1年が経ってまして、それよりも先ほど言ったようにですね、自分たちの体のことと、ご親族一般の方に対する体の心配というところが、まあ、強くなってます。ですから要望をよく聞いてスケジュールを決めて、葬儀の形も決めてですね、なるべく寄り添って、ニーズに応えるような形を取らせていただいてますので、お客様からはね、まあ、よく、ある程度この規模でやっていただいたねっていうところで、報告をいただいてます。
はい、ということで浜通り総裁業組合事務局の有限会社本田総裁鈴木正則さんにお話をお伺いしておりますけれども、
うん、はい、鈴木さんありがとうございます。
いやー、だいぶ今お話を伺った中だけでも、こう様変わりしている部分というのは、
そうですね、
聞いていただけたんじゃないかなというふうに思いますけれども、やっぱりその感染症対策というものも実際に本田菜園さんの方でね、いろいろやってるというようなところから、はい、まず回送者を迎える入り口受付の対策として手指消毒、
はい
はい、検温、
検温、
そしてビニールシートね、うん、まあ、こういったところはいろんなところでやってらっしゃるんじゃないかというような印象もありますけれども、うんうん、時にはこうスタッフの方が回送される方がね、ちょっと混み合ってしまうと、うん、ちょっと密になっちゃうので、
はい、
消毒液を持ってお待ちいただいて、うん、実際に手にこうね、うん、シュッとこう消毒して、うん、というようなこともやっているようでございます。
ご年配の参列者の方多いでしょうからね。
そうですね、
そうですよね、う
ん、私が行ったところもそんな感じでした、
うんうんうん、そしてもう一つやはり大きいのが艶振る舞い、
そうだ、ね、
あとは精進落とし、まあ、こういったものを原則提供を停止していると、
うん、
いうようなところで、
仕方ないですけどね、
総裁業っていうようなところも、うん、やはりその飲食の部分ってすごくこう事業面では大きな、ものの一つで、
あ、そうでしょうね、
やっぱりこう事業面での大きな影響っていうのはこの飲食物の提供ができてないっていうところがね、大きいんじゃないかなと。
調理されてた方とかどうされてるんですか。
スタッフの方もですね、別の部署で働いてもらったり、さっきお話ししました、うん、入り口のところでね、うん、消毒液を回送者の方にこうかけて回ったりとか、はいはいはい、まあ、そういったことなんかもね、やっていただいたりっていうことで、お仕事してもらったりっていうようなこともしてるようですよ。
はい、そうなんだ。
あとはやっぱり実際にその式を行います斎場の席数ですね。
席数ね、
これは後ほど調査レポートホームページの方に上がるかと思うんですけれども、はい、ちょっと見ていただければ分かると思うんですが、だいぶ少ないです、
うん、半分ぐらい、
100席が40席ぐらいになってるので、半
分以下、ソーシャルディスタンスだ、
うん、だいぶこうね、距離を取って皆様をお迎えするというような形になってます、
ね、
そして空間除菌なんかもね、最新のもので光触媒のものなんかもね、使われているというようなお話をされてましたが、やっぱりこうお客様をお迎えする、回送車の方をお迎えするということで、サービス業の一環という意味であれば、どこまで対策しているのかっていうことをしっかりとお越しの方に実際に見てもらいたい、そして安心して回送していただけるようにということで、やっぱりこの対策というのはもうしっかりと躊躇なくやれることはやってきたというふうにおっしゃっておりました。
最後のお別れだからね。
そうなんですよね、
特別なんですけどね。
だからもうその中でもこう制限がいろいろあるんだけれども、ご遺族の方ですとかね、あとはその実際に個人の方のお望みであるとか、そういったところをできる限り寄り添って、お手伝いしたいというようなお話もされてましたね。で実際に鈴木さんが所属もされております浜通り総裁業組合さん、こちらについてもこの後お話をお伺いしているんですけれども、簡単に説明しますと、同業者同士で組織したこうネットワークです。で有事の際にさまざまな面で協力し合って地域貢献なんかもできるシステムというところで、このコロナ禍の影響という時にもですね、いろいろと皆さんでね、こう情報共有なんかもされたというようなお話もこの後聞いております。
こういう組織があったんですね。
そうなんですよね。
ライバルですけどね、ライバルっていうのはおかしいですけど、
以前タクシー業界さんなんかもね、みんなでこう一緒になってっていうようなところを話を聞いたりしたので、やっぱりこのコロナの影響とかってやっぱり同業の皆さんがね、
力を合わせて、
力合わせるっていうようなところもね、一つの取り組みになってるのかなと思います。さてそれではここからは浜通り総裁業組合について、またこれからの取り組みなどについて、鈴木さんにお話をお伺いしています。さてここからは浜通り総裁業組合さん、こちらについてのお話というようなところも伺っていきたいんですけれども、実際にこのコロナの影響などでこの組合自体で何かこう新たな取り組みであるとか試みたことなんていう部分はありますでしょうか。
そうですね、全国的には総裁業者がですね、組合を組むというのは非常に稀な地域になっております。ただこれが有効に活動としてね、効果が出たのは東日本大震災の時にですね、やはり組合という情報源が一つになってましたので、情報共有と、で今回のコロナ禍であってもどういったガイドラインがあるのか、医療関係からどんなガイドラインが出てるのか、もちろんコロナの対策の先ほど言った環境の問題、食事の、サービスの仕方、スタッフの動き、こういった情報もみんなで共有しようというところで、私事務局ですので皆さんに、同じレベルの情報を発信しております。
はい、いろいろなネットワークを使ってのこの情報共有というところだと思うんですけれども、実際にその行政からの依頼、いわゆる働きかけであったりとか、そういったことなんていうのもここの組合で行うということもあったんですか。
そうですね、行政の方では元よりね、市民課であったり市民生活課さんであったり、総合病院だとね、医療センターさんであったり、昔から行政とのお付き合いがあります。そういったところで、行政であると県から国からの、要請要望というのを組合の方に落としていただいてますので、それをまた組合に落としていくと、で逆に、組合員さんから希望があれば市の方に上げていくといういい関係を保っています。
やはりこの組合ということで、すごくこう事業面でのバックアップであるとか、そういったところもすごく手厚くやってらっしゃるイメージはあるんですが、実際にそのホンダサイエンさんでのその事業面で何かこのコロナの影響で少し変わった部分であるとか、例えばスタッフさんなんかもどんなような形でお仕事なさってたんですか。
そうですね、やはり初めはね、お客様優先というところで行きましたが、やはりスタッフも年齢の幅がありますので、基礎疾患があったりですね、なかなか不規則な仕事になってますので、体調管理って日々大変なんですけども、さらにですね、この影響ですので、みんなスタッフも、自己管理、健康管理をしながら、万全なサービスに尽くすという取り組みをしております。
さてここから少しまた話が変わるというか戻るというか、お葬式もしくはその法事について、このコロナの影響という部分があるかと思うんですけれども、やはり風習であるとかその土地の文化というか、そういったイメージの強いものだと思いますが、このコロナの影響で少し変わってしまったところもあるかと思いますが、実際に鈴木さんご自身率直にどのような思いをお持ちでしょうか。
そうですね、あの法要、年季法要であったり、お彼岸であったりですね、そういった、まあ、お盆もありますね、そういったあの、仏様を介して集まること、供養すること、それによってその、まあ、命の大切さとかね、そういったのを教えてもらったご葬儀だったんですけども、まあ、これお寺様の方もすごく気をつけてまして、ご法事の人数もある程度制限しようですとか、供養の方も、少し年季法要をまとめてやりますかとかね、ただその命の、まあ、継承っていうのはお寺さんもしっかりそこは継承はしてませんので、そこを重んじながらも今にあった環境にあった法事を進めています。
はい、最後に実際にその、あの組合さん、業界さんですとか、あとは本田サイエンさんの方でもですね、今後についていろいろ考えている部分であるとか、お話があれば伺いたいと思うんですが。
そうですね、やっぱり、まあ、多様化っていうと、まあ、さまざまな方式があるんだろうなと思っています。ただ、重んじないといけないね、先ほどおっしゃったの風習文化であったり、宗教観であったりですね、あと命の大切さというところはしっかりあの業界として重んじながら、時代に合わせたお客様のニーズに合ったプランをね、本当に、様々組み上げて、その一件一件に対して、仕事をしていきたいな、これはみんな組合員に思っていることだと思います。
はい、ということでございまして、鈴木さんのお話で、お話をお伺いしましたけれどもね、
う
ん、
そうは言ってもお葬式は特別みたいな気持ちがありましたけどね。
ありますよ、でも、
う
ん、
そうですね、もう本当に最後のお別れであるとかね、うん、そうそうそう、まあ、そういった特別なものっていうふうに考えると、はい、やっぱりこう盛大にであるとか、うん、はい、
もう本当みんなで
っていうふうに思ってしまいますけれども、うんうん、ただこれまでも、うん、ちょっと一昔前のお葬式なんかを考えると、うん、今もだいぶこう形って様変わりしてると思うんですよね。
あ、まあそうだね、
はい、
それこそ道路脇にダーッとこう花輪が並んでたみたいなね、
自分家でやってましたもんね、うん、昔はね、
私もおばあちゃんの時は自分のお家でやりました、
うんうんうん、なんかそういうのとかから比べてみてもやっぱり形をいろいろ変わってきてはいるというような形から、う
ん
う
ん
う
ん、それに順応してきてますよね皆さんね、
うん、そうなんですよね、うん、実際にこの1年の中でも、うん、ご遺族の方ですとか会葬に来られる皆さんも、うん、今のスタイルのお葬式というようなものにだいぶこう理解をね、
うん、
得られるようになってきてるというふうなこともおっしゃっておりましたし、うんうんうん、やっぱりですね、前半のお話で、鈴木さんのお話にありましたけれども、うん、はい、個人を偲ぶことはすごく大事、うん、でも今を生きてるご遺族の方、うん、その生活も大事と、うんうん、だから安心安全なご葬儀をニーズに合わせてお手伝いしていきたいと。
あ、そうだね、
うん、
そう、今のね、今を生きている皆さんも大事だからね、
うん
うん、
だからもう本当に、今後収束したであるとかね、うん、いろんな形っていうようなところになれば、うん、またこれまでのようにできるかとも思いますけれども、うんうんうん、まあ、その時にもあったね、ニーズっていうようなところから、うん、きっと、はい、葬式っていうのも形もあると思いますし、
うん、
やっぱりその人がね、実際にその生きていくっていうことに対して、うん、すごくこう向き合う機会だったりすると
考えさせられますね。
そうですね、なので、
うん、
我々も ね、
ね、
本当にそういったところも考えながら、
ね、
これからも改装していければなというふうに思います、
はい、本当に変わってきたなって改めて実感するね、
うん
うんうん、で、その新しい生活様式を取り入れて葬儀だったとしても皆さん、うん、分かってる、うん、仕方ないよねっていう、うん、本当に、うん、なんていうの、うん、暗黙の了解っていうのを、
はいはいはいはい、
今本当に得られてきてるとは思います。
そうですね、
本当は艶振る舞いでね、個人の話をしてね、
うん
うん、あ、そうだったね、あの人こうだったねって話をしたいんだけれども、うん、それをこうみんな、うん、分かってるよって言ってお帰りになられるっていうのは、うん、すごく私も回想に行ってね、本当に思いました、うん、 はい、う
ん、それってもう本当に改装される皆さんの思いが集まっての、うん、ご葬儀だったんじゃないかなっていう風なところは変わりはないですよね、
うんうん、そうだね、ニーズに合わせてお手伝いしていくっていうのまさに、
はい、
うん、分かりました。はい、では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
はい、どんな時でもニーズに合ったセレモニーを、そして今を大事に、
うん、番内調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。